はい、来ました。はい、こんばんです。今日は師匠シリーズの、まあ、セルフパロディ、師匠シリーズっていうでいいのかどうかよくわかんないですけど、その作者のウニっていう方のウニさんのセルフパロディも含んだやつでちょっとやっていこうかなと前、思います。で、ジータレス読み524、お茶コント、お茶ないですけど、こんばんは。と作業用に聞かせてもらいます、あざっす。で525連続でイッサムさんが来たと、あざっす。まあ昨日があんまり長くなかったからって感じですね。うん。で526、おっちゃんカーミンと来ました。おっちゃんじゃないですけど。で527、おっちゃん来た、こんばんは、連続嬉しいよと、あざっす。おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。で528、ヨスイッちゃんと、まあイッちゃんじゃないですけど、ヨスと、これ FF13 の曲、そうです、 FF13 のクラシックアレンジ戦闘曲で、先行っていう曲ですね。まあライトリングですね。で529ね、伊沢さんこんばんは、とこんばんはです。連続2話目頑張ってくださいと、はい、適当にやります。で、530、伊沢さんこんばんは、とこんばんはです。今日も拝聴オーバーさせていただきますと、オーバー、そんなご丁寧に、言わんでもいいと思うんですけど、とりあえずあざっす。で531、戦闘音楽のアレンジだと思うけど何だったっけ、アンリミテッドサーガーと違いますね、 FF13 の方ですねで、ですね、532、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですか、来ましたと、オープニングソングから聴けるの初だわ、嬉しいと、タイミングがあったってことですかね、うん、はい、あざっす。で、533、久々最初から聴けます、嬉しいと、あざっす、はい。で、534、昨晩聴けなかったので嬉しい、おっちゃん今度、おっちゃんじゃないですけど、こんばんは、あざっす。で、ですね、曲ストップ。とりあえずですね、まずは、ですね、師匠シリーズの方の、指示、括弧再生って書いてあるやつから、やりたいと思います。あんま長くないですかね。まあ、師匠シリーズの中ではですけど。うん、じゃあ行きましょうか。指示っていう題名の、指示過去再生っていう題名の話です。はい、行きましょう。僕が海沿いのど田舎から某中規模都市の大学に入学した頃、とりあえず入ったサークルにとんでもない人がいた。もともと霊感は強い方で、子供の頃から心霊体験は結構している方なのだが、大学受験期にストレスからかやたら金縛りに遭っていて、いろいろと怖い目に遭ったばかりだった。そのせいでもあるのだが、オカルトへの興味が急激に高まっていた時期で、サークルの人々が引いているにもかかわらず、危機としてそんな話をしていると、ある先輩が、君いいよと乗ってきてくれた。その先輩は陰性で仏教美術を専攻している人だった。普段はあまりサークルにも顔を出さないらしいのだが、新歓時期ということもあって呼び出されていたようだ。上階生やおどおどした入部希望者、見るからに冷やかし目的のチャラチャラした見学者など、人でごった返しているような部室内で、その先輩は一人冷ややかに一歩引いた位置から周囲を眺めていた。その探るような視線がどこか近寄りがたい雰囲気を醸し出していたので、最初から気になっていた。 しかし思いのほかその先輩が人垣をかき分けるように身を乗り出してきたので驚いてしまった。それから問われるままに自分が体験したさまざまな怪奇談を語っていると、その一つ一つに楽しげな笑みを浮かべ、そいつは災難だななどと寸評をくれるのだった。すっかり意気投合してしまい、見学に行ったその日の夜にドライブに連れて行ってもらった。他の新入生たちは上階線に引っ張られて学裏と呼ばれる学生向きの定食屋街に連れ立って行ったのだが、僕とその先輩だけは別行動となった。正直ドライブに誘われた時は迷った。他の部員たちと離れサークルの中でも浮いている存在であるということがひしひしと伝わってくる先輩と二人で行動するというのは、今後このサークルにおける自分の立ち位置が決定づけられるような気がしたからだ。そしてその予感は外れていなかった。何か食うか。駐車場に学内の駐車場に止めてあった先輩の軽用に乗り込むと、そう聞かれた。もう日も落ちて辺りは暗くなっていた。何でも食います、そう答えると、じゃあファミレスだなと妙に嬉しそうにシートベルトを締めるのだった。それから他にどんな怖い体験をしたのか根掘り葉掘りと聞かれながら、随分と遠くのファミレスにやってきた。そこは郊外のガストで、車から降りて看板を見上げながら、なんでここなんですかという表情を浮かべていると、先輩はボソリと言った。ここな、出るよ。俺のお気に入り。ファミレス自体人生で初めてという田舎者の僕は、それでさえ緊張しているというのに、出るって、出るんですか。あらかじめ予約してあったとでもいうような足取りで、店員の案内も待たずに先輩は一つのテーブル席に向かった。僕も追いかけて迎えに腰掛ける。メニューを見るのもそこそこに、適当に注文した料理がやってくると、箸を握った瞬間先輩がこう言った。俺が合図したらうつむけよ。足だけなら見えるはず。こちらを向きもせず、スパゲッティをズルズルとすすりながら、その咀嚼の合間にだ。そんなことを言われて飯がうまいはずがない。これは何の冗談なんだ。もやもやした気分のまま皿の上のライスをもさもさ食ってると、急に耳鳴りがした。どこか目に見えない場所で歯車だらけの大きな機械が急に駆動を始めたような、そんな感覚。出る。自分の経験則に照らし合わせてそれが分かった。その空間の気圧が変わるように、あるいは磁場が変わるように、何か普通ではないものが現れる瞬間だった。冷や汗が出始めて箸を握る手が止まると、先輩が言った。おい、うつむけよ。慌ててテーブルに目を落とした。その姿勢のまま動けずしばらくじっとしていると、視線の右端、テーブルのすぐ脇を白い足がスーッと通り過ぎた。まるで現実感がなかった。その足は床を踏んでいなかった。いきなり肩を叩かれて我に返った。見たか。先輩が紙ナプキンで口元を拭きながらそう尋ねてくる。僕がうなずくと、今のが店員の足が一人分多いっていう、このガストの階段の出所。俺は足以外も全部見えるんだけどな。まあ顔は見ない方が幸せだ。そう言って平然と水の入ったコップに口をつける。何なんだこの人は。早く食べろ、俺嫌われてるから。僕もかなり幽霊は見る方だと自認していたが、こいつはとんでもない人だとこの時はっきり分かった。その後 僕が食べ終わるまでの間、白い足は僕らのテーブルの周りを3回往復した。ガストを出た後は怪談話をしながら通ると必ず霧が出る参道だとか、先輩お気に入りの山寺巡りなどに連れ回されて、もはや自分がどこにいるのかさっぱりわからなくなっていた。市内からは多分出ていたのだろう。池だか沼だかが横に広がるあぜ道のようなところで、先輩は路肩に車を止めた。あたりには明かりらしい明かりもなく、車のエンジンを切り、ライトを消すと、周囲は静まり返っていた。小さく指を口に当て、先輩はあぜ道の先に目を凝らす。何か見えるのだろうかと僕もフロントガラスに顔を近づけるが、真っ暗な視界の先に消防の豚書か何かの赤いランプだけがわずかに瞬いているだけだった。じっと息を潜めていると、夜の中に自分の体が沈んでいくような錯覚を覚え、どうしようもなく不安な気持ちになった。春とはいえ、深夜には気温がかなり下がり、肌寒さに鳥肌が立っていた。どれほどの時間が過ぎたのか、不意に車のすぐ横を誰かが通り過ぎた。人が、いや、それは果たして人だったのか。暗闇の中を黒い影が行く。人相風体も定かではない。僕は怯えて車の窓越しにじーっとそれを見ている。こんな時間に出歩いていることだけが異様なのではなかった。こんな時間にあぜ道に止まっている車が気持ち悪くないはずはない。なのにそれを避けようともせず、すぐ脇を通り過ぎながら、なおその車内をうかがうでもなく、ただ目に映っていないかのようにその誰かはゆっくりとした足取りでまっすぐ去っていった。遠ざかり、暗さに慣れた屋根にもその影が全く識別できなくなってから深く息を吐いて、僕は隣の先輩に声をかけた。あれは何ですか？先輩はハンドルに両手を覆いかぶせるように体重を預けたまま少し眠そうに答える。さあなあ。その口ぶりに違和感を覚え、僕は重ねて聞いた。こんなところに車を止めてわざわざ待っていたのだから、あれが何のか知らないはずはない。そんなこと。しかし先輩は予想だにしなかったことを言うのだった。霊道なんだよ、ここ。
え？
寒気がした。ずっと感じていた異様な感覚を言葉にされてしまったような。霊道って言葉はあんまり好きじゃないんだがな。そうつぶやいたのに、しばらく経ってからようやく僕は反応する。どうしてですか？道っていうと往来って言葉があるように、行き来するものみたいじゃないか。それがどうしたんですか？見たことがないんだ。そう言って先輩はフロントガラス越しに黒く潰れたようなあぜ道の先をじーっと見つめる。戻ってきたやつを。僕は息を止める。外には何かを告げる山鳥の声が遠くわずかに響いている。ここだけじゃなくて、霊道って言われているどの場所でも。だから道って気がしないんだ。だったら何ですか？そんな言葉が口の中でかすれた。先輩は顔を動かさず、視線だけを僕に向けた。そして穴だなと言った。穴。 落ちていく、戻れない穴。その言葉を聞いた瞬間、僕は僕が今いる場所から少しだけ自分が浮いているような錯覚に陥った。いきなり不安定な空間に放り込まれたような。そこでは僕らが日常を生きる世界と寸分違わず、でもどこかがほんの少し違う、そんな異界と重なり合っている。僕らが道と認識している同じものが、穴のように口を開け、静かに人ではない何かを飲み込んでいく。そんな想像に体を震わせ、助手席のシートに深く座り直す。最後のやつだけか。不意に先輩がそう聞いてきた。最後の。それを聞いた瞬間、僕は自分が思い違いをしていたことを知った。全身の鳥肌がさらに増した。先輩はこう聞いたのだ。見えたのは最後に通ったやつだけか。嘘だろ。そう思って先輩を見据える。しかし彼はふっと鼻で笑うように言うのだった。まあいい。先輩には見えていたのだろうか。車を止めてからじっと息を潜めていた間、静まり返った暗闇の中、窓の外を通る無数の黒い影たちが、僕が寒く寂しいあぜ道としてしか感じていなかったその空間を、彼は朝日が山の端から差し込み始めた頃に、僕はその奇妙なドライブからようやく解放された。じゃあな。眠そうに手を上げきらないで左右に振る。ウィンドウが閉まり、オイル交換をサボっているような白い煙を吐き出して、ボロの軽音が朝焼けの中へ走り去っていった。それ以来、僕はその先輩を師匠と仰ぐことになったのだった。奇妙なもの、恐ろしいもの、気持ちの悪いもの、悲しいもの、そのどれも僕らの日常のほんの少し隣にあった。じゃあ行こうか。彼が僕を振り返りそういう時、日常のほんの少し隣へと通じる扉が開く。人生で一度しかない僕の大学生活のすべてが、そんなもので彩られていった。それは彼の失踪まで続くのだ。以上。指示かっこ再生っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ535番さん、オプーナさんで、よくぞ来た、褒美として朝まで朗読する権利をやろうと、生ラジって書いてあるんですけど、いらない、よくぞ来たじゃねえっていう、俺はしないですけど、はい、俺は別にやりませんけども、はい、っていうかやけに噛みまくりましたね。っていうかね、脳みそで浮かんでる文章と違う文章が入ってくるとどうしても口が動きませんな。で、536、お茶コントもお茶じゃないですけど、こんばんはと。イサムっぽいどの発売いつですかと。いらないでしょ、どうせ。ああ、いらないですよね、どう考えても。まあ、発売、まあ、無期延期ですよね。で、537番。朝まで配信するよと風の噂で聞きました。夜明けまで起きていられるか不安ですと。しらじらしい。朝まではやらないんですけど、あと3つかな、読んだら終わりですわ。で 次からが全部セルフパロディでござんす。だから今まで読んでなかったんですけど、リクがあったんで読みたいと思います。だからまあ本編っていうか、まあとりあえずセルフパロディっていうやつですわ。じゃあ行きましょうか。ですね、バレンタインデー爆発しろっていう、題名の話。ピクシブにアップしてるやつかな、バレンタインデー爆発しろかっこセルフパロディっていう題名の話です。行きましょう。バレンタインデーというものを思いついたバカは爆発すればいい。バレンタインデーにちまる子をプレゼントしてキャッキャウフフと喜んでいるカップルどもも爆発すればいい。ちまる子などもあるはずもないのに、机の中を探ってはわざとらしくトイレなどに行き、また戻ってきては探るという悲しい学校生活を送っていたかつての記憶も爆発すればいい。2月14日に戸月10日を足せば12月24日だから、その日が誕生日で、クリスマスプレゼントはクリスマスプレゼントと誕生日プレゼントが一緒にされちゃうなどと嘆いていたあの子は、そういうことなんだななどと考えて、なぜか興奮していたあの頃の記憶も爆発すればいい。というかバレンタインデーが爆発すればいいよ、というようなことをサークルの部室で熱く語っていると、珍しくこたつにちょこんと座っていたアルクさんという幽霊部員の先輩が無言で手元のバッグを探り始め、やおらきれいにラッピングされた何かを出してきた。え？ち、マルコ？うっそ。アルクさんはそれを無言で差し出す。俺にだ。俺にちマルコ？でか。こんなにでかいちマルコ？受け取りながら唖然として見つめると、アルクさんはすっと視線をそらしながら手紙のようなものを俺に差し出すのだった。大学2回生の冬だった。毎年のことではあるが、全くちまる子に縁のない俺は、それでも何らかの期待を胸に秘めつつ、大学の研究室と、そしてサークルの部室に用もなく足を運んだのである。運んだのであるが、やはりちまる子の気配などどこにも漂ってはおらず、はいはい、オーケー、分かってた、メモリーの日替わりを食べて帰ろ、と肩を落としつつも湧き上がる衝動に身を任せ、こたつの中でわけのわからないことを口走っていたのであるが、まさか最後の最後に受け取ったちまる子らしきものの包みを手に、呆然自失する羽目になろうとは。いや、まずいですよ、これは。我に返って俺はアルクさんに訴える。アルクさんには彼氏がいるのだ。サークルの共通の先輩であり、俺のオカルト道の師匠でもある人が。義理とはわけが違う。こんなでかいちまる子をもらってるのがバレたら、俺は後日どんな目に遭わされるか分かったものではない。身振り手振りでそう訴える俺に、アルクさんは無言で手紙を押し付ける。To Darling、 表にそう書いてあった。これは渡してきて。ああ、そういうことですね。すみませんでした。調子こきました。あとこれ。アルクさんはもう一枚の紙をバッグから出してくる。手渡されたそれを見ると地図だった。それも手書きの。この町の地図のようだ。何ですかこれ。地図。それは分かってますが。そこにいるから。ああ、そういうこと。このちまる子の受け取り人である師匠の居場所を表す地図ということか。俺に託さなくても自分で渡せばいいのに。そう思ったが、バレンタインデーにデートもせず、こうしてアルクさんだけが部室のこたつで丸くなっていることを思うと、 何か聞いたらまずいような事情があるのかもしれない。外は寒そうだが、アルクさんの頼みとあらば仕方ない。俺はこの人にはいつも危ないところを助けられているので、断るわけにもいかなかった。何より俺はこの何を考えているのかわからない小柄な人が怖かった。じゃあ行ってきます。カバンを持っていなかったので、チマルコの箱を小脇に抱え部室を出る。こたつに入ったままアルクさんが手を振っている。小さく振り返してドアを閉じると、寒さが顔に張り付く。物質棟から外に出て自転車にまたがりながら渡された地図を確認すると、ずいぶん大雑把なものだなと思う。というかよく見ると大雑把すぎるだろ。アルクさんらしい女の子の絵が描いてある場所が今出てきたばかりの物質なのだろう。そこから矢印が伸びているが、それが次に曲がるのが大学の正門だ。門らしい絵があるのでそこまではわかる。しかしその後矢印が向かう先が信号機である。方角は南らしいが、いくつ目の通りの信号機なのか全くわからない。ともかくそこを左に曲がるらしい。その後も可愛らしいイラストが満載で、全く地図としての精密性がない。目的地らしい男の子の絵が描いてある場所は、矢印がそこで止まっているだけで他に何の目印もない。いや、コーヒーカップのようなものがそばにあるので喫茶店なのかもしれない。しかし店の名前すらわからないのではどうしようもない。とりあえず信号機に向かって自転車を漕ぐことにする。寒さに身震いしながら走っていると信号機が見えてきた。ここだろうか。地図を確認すると、左に曲がった矢印が次に向かう先はカレーのイラストだ。ああそうか、あのカレー屋か。じゃあまだ先の信号だ。なんとなくルールが分かってきた。なんとかなりそうだ。カレー屋の次に矢印が曲がるのは電車の絵の方向だったので、おそらく踏切を渡るあそこだろう。そうして俺は手書きの地図を頼りに街を走った。何度か迷いそうになったが、次のイラストあたりまで含めてルートを考えると、なんとか進んでいくことができた。だがそれも目を疑うようなイラストが出てくるまでだった。猫だ。あくびをしている猫の絵。ペットショップなどこんな場所にはない。一番近いものも全然違う方向だ。一体この猫は何を指しているのか。それらしい看板の類も見当たらない。道端で途方に暮れていると、俺の目に猫の姿が飛び込んできた。電信柱の陰で丸くなっている野良猫だ。一瞬目が合った。猫はビクッとしたが、その場を動かない俺にやがて警戒心を解いたのか、大きな口を開けてあくびをした。あくびをする猫。まさか。そう思ったが、頭の中ではもう一人の自分がこれだと言っていた。アルクさんには予知能力まがいの力があった。勘が鋭いなどという言葉では説明がつかないほどの。その彼女が描いた地図なのだ。これはそういうことなのだろう。俺は矢印の通りあくび猫のいる十字路を曲がった。すると次のイラストである片目のカエルのいる場所にたどり着いてしまった。薬局の前にあるカエルの人形の片方の目が割られている。間違いなかった。なんだか気持ちが悪い。今俺があれこれ迷いながら進んでいるこの時間を過去から覗かれているような気がする。すべて彼女の手のひらの中にいるような気が。それでも俺は真冬の風の冷たさに耐えながら自転車を走らせ、ようやく男の子とコーヒーカップの絵の場所へとたどり着いた。間違いない、この喫茶店だ。 あまり土地勘のないようなところまで来てしまったので少し不安だったが、この辺りには喫茶店などここしかなさそうだ。初めて入る喫茶店の中は暖かく、ほっと一息つく。師匠はどこだろうとキョロキョロしたが姿が見えなかった。しかし大して心配はしなかった。アルクさんが描いた地図なのだ。その通りに進んだ以上会えるに決まっている。そして会えなかったとしても俺のせいではない。席についてホットコーヒーを注文する。ほどなくしてウェイトレスが持ってきたそれをすすりながら、預かったものを改めてまじまじと眺める。チマルコか。師匠は喜ぶだろうか。喜ぶといいな。素直にそう思った。ふと窓の外を見ると見覚えのある人の横顔が目に入った。師匠だ。やっぱり会えた。すぐに喫茶店を飛び出し店の前で呼び止める。師匠は目を大きくして驚いた様子だった。驚いたのはこちらもだ。師匠は一人ではなかった。女性を連れていた。それも俺がよく知る人だった。師匠とその人は気まずそうに偶然そこで会ってというような言い訳を始めたが、俺が綾さんからですとチマルコの包みと手紙を差し出すと表情が一変した。その二人の顔つきは観念したかのように見えた。俺はこの道の先がどこに通じているかうすうす気づいていた。ホテル街があるのではなかったか。女性はうろたえながら帰ると言って足早に来た道を一人で引き返していった。師匠は青白い顔をしながらも俺にご苦労と言って包みと手紙を受け取った。さっきの女性も師匠もアルクさんこと綾さんの恐ろしさを身にしみて知っている口だ。すべて見通されているかと思うと俺も怖い。師匠はすぐに「トゥ・ダーリン」と書いてある手紙の封を開けた。そして中の手紙を読むや「大変だ」とうめいた。どうしましたと聞くと生唾を飲みながらこう言う。すぐにこのチマルコを食べないと死ぬそうだ。そうですか。で食べた場合潔白なら美味しいらしい。そうですか。潔白でないなら爆発するらしい。そう言ってガタガタ震えている。この身を切る寒さのためばかりではあるまい。すればいいのに爆発。俺は帰ります。そう言って手紙とチマルコの包みを手に喫茶店の前に立ちすくむ師匠を尻目にきびすを返す。風が不吉な音を立てて耳のそばを駆け抜けていった。以上、バレンタインで爆発しろっていう題名の話でございました。今日よく噛んでます。調子が悪いです。デジタレス読み538。チマルコって何それ、卑猥と。なんか知んないけど全部そう書いたの。チマルコって書いたの。全部そう書いてあるよ。で539、おっちゃんコント。おっちゃんじゃないですけどこんばんはと。最近おっちゃんの声が子守歌ですと。まあなるんですかね、まあ邪魔しなければいいんですけど睡眠の、でですねえっと次今度ホワイトデー、 過去セルフパロディ。バレンタインデーもバレンタインデーに投稿してて、ホワイトデーもホワイトデーに投稿しています。ホワイトデーかっこセルフパロディっていう題名の話でございます。いきましょう。師匠が爆発して1ヶ月が経った。俺は想像もしていなかった師匠のいない世界に少しずつではあるが慣れ始めている自分に気づいた。心のどこかぽっかり穴が開いていたが、それは日常の些細な出来事や興味によって薄皮を一枚一枚と張り進めるように埋められていった。涙が出たのも最初の日だけだった。別に枯れ果てたわけでもない。案外に薄情な自分に驚きもした。3月14日、俺は師匠のボロアパートの部屋に一人で座っていた。断る主人も今はいない。勝手に入ったのだ。最初から鍵は開いていたが、後で俺がドラム式の鍵をつけていた。さすがにずっと施錠もなしに留守をすると防犯上の問題があった。師匠が目の前で爆発試算してから俺は警察には届けなかった。他に目撃者もいなかった上に何の痕跡も残っておらず、信じてくれないと思ったからだ。何より俺自身が信じられなかった。あの師匠が消えてなくなるなどと。悪夢のバレンタインデーにアルクさんの世にも恐ろしい罰を受けることになったわけだが、師匠はどんな思いでそのチマルコを加えたのか。だがこれで終わるとは思えなかった。ある時師匠がこう言ったのだ。自分は死んだらとんでもない悪霊になると。もしそうなった時どうすればいいのか。世の中にはとっさに挙げたお経の間違いを指摘するようなふてぶてしい例の話もあるが、あの師匠が悪霊になった日にはそんな可愛らしいもので済むはずがない。きっと世間一般に信じられているような悪霊よけだの除霊だののパターンを逆手に取った恐ろしいたたりや嫌がらせを刊行するに決まっている。あらかじめ何か対抗手段を考える必要があったが、全く思いつかなかった。悩んだ末、俺は除霊で有名な寺に助言を求めに行った。黒谷夏生の父親、正月が住職をしている寺だ。この飲む、打つ、買う、何でもござれの生臭坊主は、その容姿のみならず言動までも実にうさんくさいことおびただしい人物であったが、君主許されざるも三門に入る、三門にいるを座右の銘にしているというので筋金入りだ。であったのだが、除霊で有名なのも本当の話であり、今でもひっきりなしにそうした依頼をする客が後を絶たないのであった。俺は事情を話し、何か手立てはないかと尋ねたが、鼻をほじくりながらほほーんと言って何も考えていないような顔をした。なおも詰め寄り、金なら少しはと言いかけると、そんな時にはこれと急に勢いづいて立ち上がり、部屋の奥にあった棚に手を伸ばした。一番上の棚に手を伸ばしていたのだが、足が短いせいで背伸びをしても微妙に届かず、軽く舌打ちをしながら踏み台はどこに置いたかいなという表情で辺りを見回した挙句、見当たらなかったのか何食わぬ顔でその一段下の棚に手をやり、小さな箱を取り出した。そんな時にはこれ、そう言って俺に差し出してくる。このおっさんは適当にも程があるだろう。呆れていると、悪霊退治にはこのと言いかけたところで首をかしげながら箱の蓋を取り、中に水晶玉のようなものが布に包まれているのを見てから、 この悪霊封印玉が最適と唾を飛ばした。さらに霊感新たかと補足する。霊剣ではないかと指摘すると、そうかもしれないと言う。このおっさんのキャラクターは嫌いではない、嫌いではないが一度死んでほしい。俺は仕方なく無難にお礼の類を安価でもらい、お札の類を安価でもらい受け、そのクソ寺を後にした。そうしてこの3月14日というこの日を迎えたわけだが、師匠の部屋の中を見渡すと、見回すといなくなった日のまま新聞や漫画本などが散らかっている。少し埃っぽい。手の中のお札を見つめてため息をつく。こんなもの全く役に立つ気がしない。俺には何か予感のようなものがあったのだ。中院という言葉がある。没後命日を含め7日ごとに来世を決める審判が行われるということのようだが、その日には現世に残された家族が法要を行い、審判に手心を加えてもらおうとする。そして満中院となる7日、つまり49日に至るまで、その間は生と死、すなわち陽と陰の狭間にある期間ということで中院と呼ぶらしい。師匠は2月14日に爆発したので、昨日3月13日が4日、つまり4回目の審判の日だったということになる。これがウルード氏であればちょうど今日が4日に当たるところだった。しかし中院の中でも最初の月命日のことを初月期といって、これも法要の対象になっている。しかしこの3月14日には他の意味もあった。無論ホワイトデーだ。何かあるならこの日だ。俺にはそんな確信めいた思いがあった。一人で師匠のいないボロアパートで物思いに沈みながら佇んでいると、不意に地響きを感じた。体が確かに一瞬浮き上がった。地震。しかし揺れたのは一瞬で、またあたりは静かになると思った瞬間、ものすごい破壊的な轟音が屋根の上から響き、また部屋が揺れた。思わず立ち上がり窓の外を見ると、日の落ちた街の暗いシルエットに赤い光がチロチロと上がっている。地震？それで火事が起きた。また地響き。天井から埃が落ちてくる。しかし何かおかしい。靴を突っかけて外に出ると、大勢の人が家から出てきて通りにたむろしていた。キャーと女性が悲鳴を上げて西の空を指さしている。その赤い光が揺れている方角に、俺は信じられないものを見た。火だ。町に火の手が上がっている。夜の底をなめるように燃え広がる火が膨大な量の煙を吐き出し、そしてその煙が炎に照らされて夜空に不気味な赤い幕のようなものを浮かび上がらせている。その赤い光の中にそびえ立つ巨人の影があった。なんだあれは。目を疑う光景にぞくりとしたが、すぐに自転車に飛び乗ると建物が燃え盛る方へ急いだ。近づいてくると、その巨人の異形としか言いようのない姿があらわになる。白い。全身が白くふっくらと丸い肥満児のような体だ。しかしその大きさは高層ビルも格屋という巨大さだった。そしてセーラー服のようなものを着ていて、頭には船乗りがかぶるような可愛らしい帽子が斜めに乗っかっている。どこかで見たことがあるような気がする。気がするも何も、マシュマロマンだ。そばにいた誰かが指を差しながら叫んだ。マシュマロマン。懐かしい響きだ。アメリカのコメディ映画ゴーストバスターズに出てきた悪霊の名前だ。確か一作目に出てきたやつだ。その怪物が子供の頃に見たうろ覚えの姿そのままに現れ、今現実の街を破壊しようとしていた。すさまじい破壊音が轟き、マシュマロマンが蹴りつけた雑居ビルが崩れ落ちる。 辺りは破壊された建物から次々と火の手が上がり、ガスタンクが破裂するような音や逃げ惑う人々の悲鳴が周囲を埋め尽くし、まさに地獄絵図と化していた。その喧騒の中、俺は近くにあった雑貨屋に飛び込んで、陳列棚から拡声器をつかんで持ち出した。師匠だ、絶対に師匠だ。師匠がとんでもない悪霊になって帰ってきたのだ。とんでもなさすぎだろ。予想の斜め上を行く展開にさすがの俺も浮き足立っている。師匠、拡声器越しに声を張り上げる。するとマシュマロマンの動きがピタリと止まって、ゆっくりとこちらを見下ろしてきた。その破壊行動に全く似つかわしくないにこやかで友好的な顔だ。逆におぞましい。なんだ君か。怪物は言葉を発した。だがその声は完全にあの師匠の声色だった。やめてください、なぜそんなことをするんです。俺が叫ぶとマシュマロマンは楽しそうな顔で言った。決まってるだろう、バレンタインデーのお返しだ。耳慣れたはずの言葉なのに仕返しのように聞こえるのはなぜだろう。ホワイトデーにはマシュマロと相場が決まっている。マシュマロマンは誇らしげに胸を叩いた。その固定観念は古いですよ、クッキーとかいろいろ。うるさいな、グワッカー。マシュマロマンは口から何かを吐き出した。それが電信柱にかかり、あっという間にケーブルが溶け落ちる。吐いたのは超高温でドロドロに溶けたマシュマロだった。やめてください、話せばわかります、こんなのおかしいですよ。うるさいな、こんな街めちゃくちゃにしてやんよ。自分が爆発したからってあれは自業自得じゃないですか。関係ない人たちを巻き込むのはやめてください。これはパロディだろ、このくらいやって何が悪い。逆になんだよ前回のあれは。中途半端に本当っぽい描写しやがって、すっごい怖かったぞと声が一瞬潤んだ。よほど怖かったのか。僕がパロディの真髄を見せてやるよ。そう言ってマシュマロマンは近くを飛んでいたテレビ局のヘリコプターを無造作につかむと、それを頭に乗せて何かのモノマネのようなことをし始めたのだが、こちらには全く意味が分からず、かなり古いネタだということだけが推測できた。やがて受けなかったことに苛立ったのか、マシュマロマンはヘリコプターを地面に投げつけた。その手の中にある時はおもちゃのように見えたが、実際に地面に激突し大破すると、耳をつんざく爆発音とともに周囲の空気が揺れた。顔に熱風が吹きつけてきて息が止まる。やめてください。なんとかこの破壊をやめさせ落ち着かせたかった。だが説得に耳を貸す気配はない。だいたいなんだよ前回のあの中途半端な伏せ字は。ちまる子ちまる子って誰得なんだよ。お前どさくさに紛れてちまる子じゃないちまる子もこっそり混ぜてたんじゃないだろうな。何言ってるんですか。俺は真っ青になった。これまでとは別の意味でやばい。僕も今ここで出してやろうか、この世界ではタブーのちまる子。あ、そんなものを。ホワイトデーに、だからタブーって意味ですよね。俺は必死に取り繕う。これ以上土地狂った師匠に勝手に喋らせると実にまずいことになる。とっさに俺は弁慶の泣きどころをついた。アヤさんに言いつけますよ。マシュマロマンの動きが止まった。一瞬不安そうに目をキョロキョロさせた後、その可愛らしい口を開く。うん、そんなのもう怖くないぞ。さっき家ごと踏みつぶしてきたからな。師匠はその時の様子を再現しようとする。ハッピーホワイトデーと吠えながら足元のマンションを片足で踏みつけ、ぺしゃんこにした後でグリグリとしている。なんだそのドヤ顔は。こっち見るな。 自分が浮気してたせいでしょう。自業自得ですよ。
だからって爆発させることはないだろう。
でも浮気相手が誰なのかはっきり描写されなかっただけでも感謝すべきですよ。その恩情に。
そんなこと頼んでないだろう。ちょうど伏せ字になってよかったじゃないか。ちまる子なんだから。
うわーっと僕は慌てて叫んだ。なんでこんなところでネタバレをしようとするんだ。
ダメだこいつ、早く何とかしないと。俺は親指の爪を噛んで脳みそをフル回転させる。
マシュマロマンだ。とにかく相手はマシュマロマンなのだ。どうやって退治すればいいのか。ゴーストバスターズでは一体こんな怪物をどうやって倒したんだろう。
昔の記憶をたどろうとするが、やっつけるシーンは全く思い出せない。何か弱点があったような気もするが。
今に見てろよ。ビデオを見直して退治の方法を見つけてやりますから。
ほう、面白い。返り討ちにしてやるよ。
そんな応酬をして燃え盛る破壊の現場を後にした。自転車を走らせ、ツタヤに飛び込む。そしてゴーストバスターズのビデオを守備よく借り、自分の家に取って返した。
4時間後、俺はまた自転車を漕いでマシュマロマンの暴れていた地区へ向かった。火はまだ燃えていたが、幾分収まってきているようだ。
すみません、通してください。
あ、こら、危ないからダメだ。
自衛隊の制服を着た人たちが非常線を張って取り囲んでいるその先へ制止を振り切って進む。視線の先にマシュマロマンの巨大な姿がまた見えてきた。高層ビルのそばでうつむいて座り込んでいる。その丸めた背中がこちらを向いていて、それが哀愁を帯びて見えた。辺りには人っ子一人いない。嫌に静かだ。ただ周囲には破壊の痕跡が生々しく残っていた。
待たせましたね、師匠。
覚醒器を手にしてそう叫ぶと、巨大な怪物はゆっくりと首を巡らせる。
遅いよ。
待ち疲れた声だった。苛立ちが混ざっている。
すみません、一を見てたら面白くて、二もついでも見てしまいまして。
バカじゃないの。
悲鳴のような声で師匠は僕に抗議する。
すみません、でももうやめましょうよ。
師匠は立ち上がる元気もないのか、座ったまま何かブツブツ言っている。
ねえ、もう疲れたでしょ。俺もまだ3が残ってるんで早く帰ってみたいし。
え？
いきなり食いついてきた。
ゴーストバスターズは2までだろう。
そんなところに食いつくの。
でも3までありましたよ、レンタルで。
嘘、2までだと思ってたけど。
じゃあ知らないうちに映画になってたんですかね。あんまり話題にならなかったとか。
そうなのかな。マシュマロマンは急にそわそわし始めた。そんなにゴーストバスターズが好きなのか。
一緒に見ますか。
そう問いかけると、迷ったような仕草をしたかと思うとやがて口を開いた。
うん。
その瞬間、マシュマロマンの巨大なシルエットがかき消えた。忽然とだ。あたりには何かが焼ける匂いが立ち込めている。カラカラと瓦礫が転がるような音がして、そちらを振り向くと、廃墟と化したビルの陰に何か動いているものが見えた。恐る恐る近づくと、小さくなったマシュマロマンが物陰から顔を覗かせ手招きをしている。
かわいい。
さっきまでのグロテスクさは影を潜め、ファンシーな着ぐるみのような姿になっている。
師匠。
駆け寄って呼びかけるとコクンとうなずく。
あ、やっぱダメだ。
近づいてみて分かったが、人間サイズでもやはり不気味だ。しかも白くてポワポワした皮膚に返り血なのか赤黒いものが飛び散ってまだら模様になっている。
早く見ようよ。
はい。
小さくなったマシュマロマンを自転車の荷台に乗せ走り出す。
軽っ、マシュマロマン軽っ。 自衛隊の非常船は唐突に姿が見えなくなった怪物にうろたえ乱れている。その隙をついて俺たちは夜の闇を駆け抜けた。遠巻きにグラウンドゼロを見守る野獣馬たちの群れを抜け俺のアパートへ向かう。部屋に着くととりあえずタオルでマシュマロマンの体を拭き汚れを取り去る。くすぐったがって身をよじるのを押さえつけてだ。早く早くとせかすので見終わってそのままにしていたゴーストバスターズ2のテープを巻き戻しもしないままデッキからリジェクトする。じゃーんと言ってゴーストバスターズ3というラベルのビデオを取り出すとマシュマロマンは目を輝かせた。では開演。俺はそう言って再生ボタンを押す。5分ほど経ってセクシーなコスチュームの外国人の女ゴーストがあられもない姿を見せた時点で停止ボタンを押した。
アダルトビデオじゃないか。マシュマロマンがわめいた。
すみません。こんなはずではと慌ててパッケージを確認しようとするが、レンタル用のケースは透明で何の情報も含まれていない。1と2と並んで棚にあったので何も考えずに手に取ったが、どうやらよくある洋画のパロディ AV をつかまされてしまったらしい。アダルトコーナーは本来別にされているはずなので誰かがいたずらで並べたということだろう。クリアケースに残されたゴーストバスターズ3というタイトルを見ながら俺は暗い記憶が蘇ってくるのを感じていた。子供の頃、ロッキーがまだ4までしか出ていなかった時に遊びに行った親戚の家でロッキー5というビデオを見つけたのでワクワクしながら弟と一緒に見ようとしたのであるが、あまりに衝撃的な内容に俺は驚き、弟はなぜか泣き出した。このゴーストバスターズ3もそういう類のものなのだろう。アメリカ人はなぜこんなにバカなのか。うろたえる俺を尻目にマシュマロマンはまたデッキの再生ボタンを押した。そして2分ほど内容を確認した後で一時停止ボタンを押してわめいた。
アダルトビデオじゃないか。
2回言った。仕方がないじゃないですか。洋物って紛らわしいパロディタイトルがついてるから。そう弁解したが、期待を裏切られた怒りからかまだマシュマロマンは興奮していた。両腕を振り回している。でも師匠だって押し入れにジ・エロニモってビデオ隠してるじゃないですか。
だからあれは昔ネタで買っただけだってば。
タイトルが有名な西部劇の映画のパロディーになっている。師匠は昔かの子さんにそのビデオを発見され、いくらネタで買っただけだと主張しても聞き入れてもらえずエロニモ呼ばわりされていたという悲しい過去を持っている。それを知っていたのでそのトラウマをつついてみると案の定元気がなくなった。むっつりと腕組みをしたまま押し黙っている。しらけてしまったのでビデオを取り出そうとデッキに手を伸ばした。するとその手をマシュマロマンにつかまれる。
待て。
何ですか。
あの女ゴーストがどうやって退治されるか気にならないか。
こちらに視線を向けないままマシュマロマンはそう言った。俺は驚いたがしばらく考えてうなずいた。
気になりますね。
そして再生ボタンを押した。それから師匠と俺はビデオの中で次々と現れる金髪の女ゴーストが片っ端からやっつけられていくのを見守った。マシュマロマンは嫌に嬉しそうだった。俺はその間ぼんやりと考えていた。今ドアをノックする音が聞こえませんでしたかと俺が言えば、多分いや間違いなくアヤさんのお仕置き再びというオチが待っているはずだった。そっとドアの方を見たが、わっという声に視線を戻す。マシュマロマンがポワポワした両手で目を覆って、その隙間からまた覗いたりしながら女ゴーストのボスと無駄に筋肉質なゴーストバスターとが最後の対決をしているシーンを楽しんでいる。
まあいいか。
そう思ってため息をついた。
以上、ホワイトデーセルフパロディっていう題名の話でございました。どう考えても曲は合ってなかったな。初見なもので、てかセルフパロディだから曲変えればよかったのかな、セルフパロディの時に。で、ジータレスミ540、アルクさんの恐ろしさを分かっていてもついやっちゃうのは本能だから仕方ない、師匠で541、マシュマロはそのままの状態でしか食べたことないんだけど、火で炙ったりココアに入れても美味しいのと。まあ、そういう食べ方もあるってことはうまいってことでしょう。で542、 BGM とのギャップが凄まじいと。ああ、もう一つあるんだけど、もう一つセルフパロディの話があって、それを読んだら今日終わりにしようと思うんですけど、もう BGM このままでいいか。ああ逆に、で543、ゴーストバスターズ3か、バスターはバストの変化系かと。ん？そっち？そっちなのかな？わからんけど。で、544。まあ、俺の家にはスター・ウォーズエピソード15ぐらいまであるしなと。ああ、ありすぎやね、それ。その、あれか、なんだ。ビデオのその、タイトルの部分をとにかく、ごまかすような感じで、スター・ウォーズがどんどん増えてって。てか、逆に、見たいと思っちゃうと思うんだけど、スターウォーズエピソード15はなん、もうどうなってんだよスターウォーズって、ね、逆に見たくなるけどな。で545、女ゴーストはどうやって退治されるんだろうと。これ見てみないと分かりませんな。まあ、でも無駄に筋肉質なゴーストバスターがいるらしいんで、で546、キャラ崩壊の破壊力パネーと。めちゃくちゃですわ。まあ、バレンタインデーのやつで死んだしな、師匠死んだし、それで爆散したし。で547、マシュマロは火で炙ると甘いのと。まあ、甘さが引き立つんですかね。マシュマロ、マシュマロあんまり食わないっすね。食うタイミングがないですよね。で548、今年本当に3が公開されるんですよって書いたんですけど、あ、そうなんですか。あんまりっていうか、自分は映画詳しくないから、どうなんだろう。ゴーストバスターズ3、どうなんだろう、あんのかな。ゴーストバスターズ3、あるっぽいね。来年撮影予定の映画っていうので、書いてあるからあるね。去年の12月4日で来年撮影予定のっていう記事があるから、普通に今年あるね。あ、撮影か、撮影だから、撮影は今年だけど、それが公開になるのはいつなのかちょっと分かりませんけど、それは間違いなさそうやね。なるほど。でですね、これもあんま長くないですね。生活態度過去セルフパロディで書いてある話でございます。曲はもう変えない、めんどくさいし。どういうセルフパロディって書いてあってもどういう話か分かんなかったからな。普通にいつものっていうか BGM でやっちゃってますけど、まあいいっすね。
生活態度？
うん、
確かにそう言ったのか、あいつは。
うん、
多分そう言ったと思うよ。
そうか、ありがとう。
私は石川さんに礼を言って自分の教室に戻る。今学校で起こっている奇妙な事態に得体の知れない危機感を覚えていた私は、尺に触ることではあったが、神崎京子という何もかも見透かしているような女のもとへ話を聞きに行ったのだ。しかし彼女の教室へ向かった時にはすでに早退した後だったので、そのクラスで唯一の知人である石川さんに神崎京子の様子を尋ねたのであった。私と同じくこの状況に興味を持っていた石川さんは、朝一で神崎京子にそれとなく水を向けたらしい。彼女も何かあれば神崎京子を疑うという習慣ができてしまっているということか。すると神崎京子からたった一言、九段の答えが返ってきたというのだ。
生活態度か、
一体どういう意味なのか。まさか文字通りの意味ではあるまい。あのもったいぶった分け知り顔の女がそんな単純な言葉を吐くだろうか。廊下を歩きながら私はため息をついてこれまでの経緯を頭の中で整理する。そもそもの発端は、私たちの通うこの女子校で不思議な挨拶が流行ったことだ。その挨拶は一度聞いただけでは意味がわからないが、みんななんとなくというそのニュアンスを楽しんでいるらしい。いつ頃からかクラスの仲の良いグループ間で密かに交わされていたので、私もそれを漏れ聞くことはあったが、所詮は一過性のたわいもない流行だと思っていた。その状況が今日という日を境に一変した。朝何事もなく登校をした私は、さして親しくもないクラスメートからその挨拶を振られたのだ。面食らった私は思わず同じ言葉をオウムのように返した。返した後でじわじわと気恥ずかしさだけが首をもたげてきて、なんだかたまらなくなる。けれどそれからその教室で繰り広げられた教態は、私の気恥ずかしさなど吹き飛ばすようなものだった。昨日までグループ間でこそこそと話されていたその言葉が、一夜にして市民権を得たように教室中を飛び交っていたのだ。セーラー服を着ている者がみんな揃いも揃って同じ言葉を交わしている。まるでバベルの塔を作ろうとした人間に怒った神が、人間同士の言葉をバラバラにしてしまったこととちょうど真逆の事態だ。たった一日でクラスメートたちの言葉が統一されてしまったのだから。そしてそれは私の教室にとどまらなかった。学校のすべてのクラスで同じ現象が起こっていたのだった。そのただならない状況がわかるにつれて私は混乱し、クラスメートの中ではまだしも心を許せる高野志保という女子生徒に話しかけた。すると何ということか、彼女まで全くイメージにそぐわないその言葉を発したではないか。顔をこわばらせて高野氏ほど前から立ち去った私は、なんだかひどく打ちひしがれてふらふらと教室から出た。そして神崎京子のもとへ向かったのだ。結局本人には会えなかったが、彼女はこの異常な事態に対して生活態度という何とも面はゆい表現を使っている。生活態度、確かにあのふざけたような言葉というか挨拶はあまり頭の良くない響きを持っている。以前から使っていた人たちは格好を見ても化粧をしていたり、スカートの丈がやたら短かったりと、なんというか不真面目な印象を受ける子ばかりだった。その彼女たちを表して生活態度の問題だと神崎京子は言ったのだろうか。しかし今のこの状況は、そんな生活態度に問題のある生徒たちだけでなく、学校に来ている全ての生徒が一斉にその言葉に毒されてしまったことが異常であり不可解なのだ。歩きながらぽつりとその言葉をつぶやいてみる。カーッと顔が赤くなってくる。
みんな正気でこんな言葉を使っているのだろうか。それともこの学校の中で私だけが狂っているのか。この世に正気と狂気などというものはない。ただ線の狂気があるだけだと誰かが言っていた気がする。呆然と歩いていたその時、職員室のそばを通った私の耳は電話の音を聞き取った。昼休みのざわめきの中で確かに廊下に据え付けの赤い公衆電話が鳴っている。私は予感を抱きながら手を伸ばす。もしもし。猫に肉球がいくつかあるか分かって。神崎京子だ。電話口の向こうにあの女がいる。20個だ。残念ね、24個よ。今度裏返して数えてみてね。そんなことはどうでもいい。これはなんだ。お前は何を知っている。クスクスクス。薄く後を引くような霊笑がわずかに聞こえる。100匹目の猿のお話はご存知？100匹目の猿、どこかで聞いたことがある気がする。日本の幸島という島に猿がたくさんいたのね。そしてその猿の中に砂のついた芋を水辺で洗う個体が現れたの。それを見ていた別の猿が見よう見まねで芋を洗い始めた。だんだんと芋を洗う個体が増えていったわ。それは新しい技術がコミュニティの中に浸透していく文化の胚芽とも言えるものね。ところがある日それが一変する。芋を洗う猿が100匹目を超えた日を境に幸島にいる全ての猿が一斉に芋を洗い始めたの。直接その様子を見て真似たとは思えない地理的に離れた群まで群れまで全てが。これは一体何だと思う？もちろん100匹という数は正確な観測結果ではなく一つの象徴よ。けれど世の中にはこうした目に見えない識値があるのは確かだわ。猿だけではなく人間にだって当てはまる。一部で始まった流行が爆発的に社会に広がっていくことはよくあることね。100人の中のたった1人が右を向いても残りの99人は前を向いたままだけれど、1億人の中の100万人が右を向けば残りの9900万人も右を向きたくなるの。おかしいでしょ。同じ100分の1なのに割合を超えた数の力ね。人間社会ではそんな敷地が至るところにあって、100匹目の猿がその境界を踏み越えた時、目に見えない習わし模倣子と書いて模倣子が爆発的に拡散していく。そしてそれは文化を侵食しテロメアの尾が続く限り社会を席巻するけれど、その固有の寿命が尽きた時、まるで社会の抗体反応に負けるかのように一瞬で崩壊していく。ブームが過ぎるとあっという間に死後になっていく。流行語がその代表ね。お前は今のこれもそうだと？極端な例だけれど。澄ました声が答える。こうした現象のことを金属などが共振する様に例えてライアル・ワトソンは言ったわ。携帯共鳴現象と。携帯共鳴。幸島の猿がそうであったように、女子高生という私たちのコミュニティが共鳴現象を起こしてその意識をある種の共有状態に置かれてしまったということなのだろうか。なんだか高校生になってから信じられないことばかり起こる。いや、この神崎京子という奇遇な存在に出会ってからなのかもしれない。ため息が出た。あら、お疲れね。気にしないことよ。確かに私も聞いてるだけで。だけど。え？今なんて言った？だからチョベリバ。氷でできた風鈴が鳴るような声。なんてことだ、お前もか。チョベリバチョベリブチョバチョブチョベリグ みんな流行に遅れまいと必死なのか、それとも模倣紙だか携帯共鳴だかの仕業なのか。なんだかおかしくなってきて声を出して笑ってしまった。ひとしきり笑った後でまだ電話口の向こうに神崎京子がいることを確認する。
石川さんに本当は何て言ったんだ。
石川さん、あの子ね。この出来事について聞かれたから思った通りのことを言っただけよ。
神崎京子はそこで記憶をたどるような間を置いた。
そう、ライアル・ワトソンが100匹目の猿の話を取り上げた。その筋では有名な著書があるのよ。翻訳は生命潮流というんだけど、1979年に発表されたその現代は。
あ、待って、オチ分かっちゃった。ライフタイド。
以上、生活態度、セルフパロディ。
っていう話でございました。漢字がいくつか分かりませんでした。
デジータレスより549。これ出なかったんだよ、これ。面白い、これが出なかったよ。絶対違うのは分かってたけど突っ走りました。はい、
分かんないときは、止まらず突っ走る方向でいつも言ってるので、
面白いだよ。そう、もう自分で言ってて絶対違うっていうのは分かるんだけど、分かんないときは適当に読むっていう、適当に読んで自分でこうだっていうふうに思い込んで読むっていう方向なんで、はい、すいません。で、550、向こう島と。
あれ、俺向こう島？ん、どこ？
向こう島ってどこにあった？
あ？
向こう島もわかんなかった。向こう島ってどっかあった？向こう島？やばい、向こう島なんて字あったか、それ。わかんねえや。検索かけりゃいいか。あれ、どっかあった？向こう島なんて俺読んだか？ちょっと待てよ。向こう島。ねえじゃん。どこにあったよ。どこにあったよってか、ないよ。向こう島。こう島ですよ。え、これこう島でいいんだよね。幸せな島って書いて。幸島。あれ、幸島？こう島だよね。宮崎県串間市東部。こう島日本猿って書いてある。え、これ何？こう島でいいんだよね。うん、いいじゃん、俺合ってるよ。で、あとなんだ、模倣庫ってこれなんて読むんだこれ。模倣庫って書いてなんて読むんだこれ。ちょっと待てよ。どこだ。どこにあったっけ、その言葉。あれ、この辺にはなかったっけ。これも分かんなかったな。邦画かな。ああ、邦画だった。俺、バイガとか読んだような気がする。これも間違ってるな。これは何て読むんだ、その模倣庫っていう書いて何て読むのこれ。ミーム。ミームっていうのは、ミーム？ミームはいいんだけど、模倣紙、模倣庫って書いて、ミームはいいんだけど、日本語で何て言うのこれ。遺伝子はジーン、模倣紙はミーム。模倣紙でいいのかな。まあいいや。で、551、おお、いいオチだなと。生活態度、ライフ態度、生命潮流の現代、ライフ態度、だから生活態度って言ったんだけど、ていうかね、ひねるからさ、
わかんねえよな、そりゃ。
で、552、止まらず読むのって意外と度胸いるよなと。
度胸というか、まあ止まってぐだるんだったら突っ走ってもういいやっていうか昔からそうだからな。
たまに止まる時もありますけどね、基本突っ走りますね、うん、
だからもう困るんですよね。その困るっていうか、俺が別にあらかじめ読んでて分かんない漢字を調べたりはいいんですけど、初見でやってからアホなんですけど、自分がなんだ読んでて、下の方の文章が目に入ってて、その文章にあやべえ俺この字分かんねえって漢字が入ってくるときに、ものすごい頭の中フル回転するんだけど、どうせ分かんねえ、じゃあこうやって読もうって決めてもう読んじゃうっていう、はい。
よくないんですけど、ずっとそんな感じでやっておりますね。で、553、最後のは良かった、師匠シリーズはパロっても面白いと。
でも生活態度のこのセルフパロディのやつは、そんなにあれじゃない、そのホワイトデーバレンタインデーはもう完全にぶっ壊してきてるけど、これ神崎京子のこの生活態度はまあキャラクターはぶっ壊れてるわけでもないし、うん、まあまあまあいいんじゃねって感じがするけどな、
うん、チョベリバね、チョベリバなんて超久々、あ、久々じゃない、超短い期間しか流行んなかったんじゃないこれ。
ごくごくわずかな期間だよな。すっげえ短かった気がする。チョベリーバー。チョベリーバーが流行った時って、他に流行った言葉ってなんだっけな。
え？なんだっけ？
アウトオブガンチューとかだっけ？チョベリーバーアウトオブガンチューとか、あの辺が同時期ぐらいだったような気がする。確か。ガングロ女子高生ルーズソックスとかバリバリの頃だったじゃないかな、この時って、うん、でも実際に言ってるやつほとんど聞いたことない、なかったけどな、遊びで言う言葉みたいな感じだったな、ネタで、うん、で554、お茶に久々にお取り寄せ試食実況しようぜと。聞きたいそれ。しかも最近別にお取り寄せてないしな、ああこれといったものは、うん、でそれを試食実況してまたくちゃくちゃ言ってんの言って、何がいいのかほとんど需要がないと思うんですけど、はい、で555、何度も読み直したり止まって読み方調べられるとテンポ悪くなっちゃうからいいと思うよと。まあそのテンポを壊したくないんだったら元から調べとけやって思うと思うんですけど、自分はなんか読みながら楽しみながら読むっていうスタイルでずっとやってるんで、あらかじめ読んで分かってて読むのもそれはね、てかそっちの方が大半だと思うんですけど、めんどくさがり屋なんで、はい、で556、超 MM と。 MM ってなんだっけこれ、でもなんかこんなのあったな、なんだっけこれ、 MM ってなんだっけ、やべえわかんねえ、忘れた。それぐらい微妙な流行りっていうのかな、うん、本当に半年持たなかったんじゃないか、半年持ったのかな、うん、多分鮮度はすごい短かった、その、うん、保てなかったと思うんだけどな、賞味期限すごい短かった気がする。で557、チョベリバカーと。今の年齢30歳から35歳くらいかな、もうちょっと下でも大丈夫だと思うけどな、うん、20でも20代25ぐらいだときついのかな、うん、
で、558MG5 マジ切れ5秒前とか言うのもなかったっていうので 559MK5 じゃねえと、うん、MK5 だと思いますね。これマジで恋する5秒前だっけ。これ広末の曲からかなんかじゃなかった。だからあの辺の頃のですよね。だから広末だもん。っていうかね、あとね、自分が中1か中2ぐらいかな、多分これ自分の中学校だけだったのかな、周りで聞いたことないから多分自分の中学校だけのごくごく、狭いところで流行ってた言葉なんだと思うんですけど、別に流行語とかでも聞いたことないし、周りでそんな話聞いたこともないから、超限定的にな範囲で流行った言葉として、なんでそんなの流行ったのか今を考えると分かんないし、まあ自分たちはその使ったことないんですけど、女子の中でその流行った、しかも自分が中1か中2中3まで行ってないよな、中1か中2ぐらいの時にごくごく短い期間、1年も経たなかったと思うけど、で流行った言葉っていうのが、バビブベボを一文字一文字のその、まあ、喋ってる言葉の間に入れてくっていう。だからどういうことかっていうと、赤サタナだったらアバカバサバタバナバって言うっていう。だから分かんない人が聞くと、こいつ何喋ってんのっていう会話をお互いしてるんだけど、あのアバイビウベベオボっていう感じで喋るんですよ、お互い。暗号ですよ、ある意味。まあ聞き取れないこともないじゃないけど、なんか生活態度だとセベイビカバツブタバイビドボっていうのをなんか高速で喋るんですよ。これなんで流行ったっていうか、もう誰かが喋り出して面白いってのあったのかな。これあくまで女子の間だけで流行ってましたけど、ああ、なんじゃこりゃって感じだったけど、超限定的、うん、他の人に聞いても聞かないし、何かで乗ってたのかな、わかんないけど、そんな言葉もありました。それを高速で喋るんだよ、お互い。だからまあ自分たちが言ってることを他に聞き取りにくくさせることで、なんだろう、まあ内緒話をしてる的な感じになって、まあ内容を分かりにくくさせるっていう意味があったのかもしれないけど、すごかったよ。なんか、まあ、何それっていう感じの、あ、そうなんだ。で、ジータレス読み、561、あ、560だっけ、突っ走るのも味があっていいよと。味、あまり味にしちゃいけないと思うんだけど。で、561、おっちゃんもう一本つけてくれ、今夜は冷えるぜと。おでん屋さんみたいな、うん、おっちゃんじゃないですけど。で、562、広末もアラサーだよねと。おっちゃんの楽しい読み方好きですと。楽しい読み方、楽しいのかどうかよくわかんないですけど、まあありがたいことです、はい、褒められてるんで、ていうかあんまり別に漢字読めないの褒められても困るんですけど。で563、流行る意味がわからないよと。いや、流行語ってそういうもんだって。だって流行語大賞とか見てみ、なんだこれっていう、これ流行みたいな、今だともうよくわかんないけど、よりこれ本当流行ったみたいなあれだけど、だんだんそのなんか流行るその流行語ってなんで流行ったか分かんない、その年数経っちゃえばっていうものなんでしょう。だからこそその流行語であって、流行って廃れるからこそ流行、その時の流行、うん、 ずっと残っちゃったらそれはそれで流行語になっちゃういけないようなところになってますからね。で564バビブベ言葉は結構大昔からあるよと。あ、そうなんだ、あんま聞かねえけどな。大流行ってことはないけどずっと受け継がれてる感じと。今でも使ってる人たちいんのかな、その使ってる人たちっていうか、その、流れ流れて今の中学生とか高校生でいるか知らんけど、ごくごく一部でその受け継がれて流行ってる人たちって。ああで、565今来たら お茶そう来てた、録音で聞きますと。あざっす、はい、もう終わるんで録音で、はい、で566脳トレだなと。まあある意味脳トレだけど、脳みそにはいいのかなよくわかんないけど、アバイビウブエベオボっていうのをダカダカダカってマシンガンみたいに喋るんだけど、いちいち濁音が入るから変な感じで聞こえるけどね。で567、そのバビブベボを混ぜて高速で喋る流行りはもちろん高速で禁止されたというオチなんだよねと。いやいや別にあのなんつうの、休憩時間とか、その普通の時間にそれを言うっていうだけで、当然そのなんだ、教科書を読むときにそんな読み方するとかそんなことは当然しないから。でしかも別に男子には流行ってないし、女子のごくごく一部に短期間しか流行らなかったから、だから高速で禁止するほどのものでもない。で568ラリルレロを入れてたなと。アラ入りウルエレオロ、それもきついな。でも逆にそれを高速で言えるってことは滑舌いいね。アラ入りウルエレオロって超言いづれ生活態度だとセレ入りカラツルタラ入りドドドロ、超言いづれ。で569ここでは画行を間に挟んで喋ろうぜと。あがいぎうぐえげおごってことが、完全になんか滑舌のなんか練習のあれみたいになる。で570今はスマホばっかであんまり流行がないんじゃないかなと。ああスマホばっかで流行がないってどういうことなんだろう。あんまり流行がない、流行は常にあると思うんですけど、それがそのスマホばっかだ、メールになっちゃうってこと、で571名前の最後にんの字をつけると可愛らしくなるというのがあったが、玉木くんがいると、ああそういうことか、玉木くんがいると まずいよね。名前の最後にんつけると可愛らしくなるって言ってってね、玉木になっちゃいますから、そうするといじめになっちゃいますからね、はい、困ったもんです。安藤夏子とかいたよな、そういうの。今なんかふと思い出したけど、安藤夏子っていう名前の女の子いましたけどね。ああ完全にそれ、やばくねっていう感じするけど、案の定言われてたけど、まあいいや。はい、というわけで、今日は適当でした。より、カミカミだったし、申し訳なかったですね。とりあえずですね、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、録音ファイルをアップするんで、もしよかったら、落としてみて、聞いておくんなましということで、次回、まあ、まだ陸が残ってるので、それをやりつつって感じなんですかね。はい。じゃあですね、終わりにしましょう。ほいじゃ、ありがとうございました。お疲れさんでした。おやすみなさい。ほいじゃ、バイバイ。